ただいまより2010年12月12日大公説第三主日の礼拝を始めます。光を放ってあなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。唱詠539番を歌います。父なる神様、大公説第三主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の手になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者、我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればな。購読文、購読文28番を唱和しましょう。 己が道を直くして、
主の掟を歩む者は幸いなり、
主の諸々の証を守り、
心を尽くして主を尋ね求む者は幸いなり、
若き人は何によりてかその道を清めん、
御言葉に従いて慎むのかぞ、
我何時に迎えて罪を犯すまじきために、
何の言葉を我が心の内に蓄えたり、
何時我が目を開き、
何時の鳥の内なる涼しいことを我らに見せたまえ、
我が魂痛めるによりて溶けゆく、
願わくは御言葉に従えて我に力を与えたまえ、
願わくは偽りの道を我より遠ざけ、
何時の鳥を持て我を恵みたまえ、
我が目を他に向けて虚しくことを見ざらしめ、
我を何時の道で生かしたまえ、
何時の御言葉は我を生かししがゆえに、
今もなお我が悩みの時も慰めない、
苦しみに会いたりしは我に良きことなり、
これによりて我が何時の掟を学びたり、
何時の乗り我が楽しみとならざりしならば、
我はついに悩みの
我何時の乗りを慈しむこといかばかりぞや、
我船もすこれを深く思う、
何時の御言葉は我が足の灯し、み
我が足の光なり、御
言葉打ち開くれば光を放ちて、
愚かなるものを悟らしむ、
何時の義は常しえの義なり、
何時の乗りは誠なり。
賛美歌2編の56番を歌います。
Thank you.
座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の父なる神様、今朝もあなたに招かれて礼拝を守れますことを感謝いたします。一週間多くの恵みの中にありながら、私たちは弱さのため罪を犯しましたことをここに懺悔いたします。どうぞお許しください。全世界の教会が喜びに沸く御降誕の日が近づいています。あなたは私たちの救いのために御子イエスを使わされました。そのような大きな愛に私たち一人一人が応答し、感謝と喜びを持ってその日を迎えられますように、心の準備を整えてください。世界の中にはまだ恵まれない人々がたくさんいます。どうぞその方々のことを覚え祈り、また私たちができることをなし、共に喜びの日を迎えられますように祈ります。私たち高野原教会でもクリスマスに向けて準備に励んでいます。奉仕に携わっている方々をどうぞ強め、素晴らしいクリスマスの備えができますように導いてください。特にクリスマス礼拝に受洗志願の方が2人与えられました。このことを感謝し、お二人のために祈れるものとしてください。そして高野原教会の群れの中にこの方々を迎え、新しい歩みが主のお守りのうちにありますように祈ります。神様、高野原教会では先月から夕礼拝を行っています。仕事やどうしても礼拝に出席できない方々にも、この夕礼拝が主の祝福で満たされますように。またこの教会の技が牧師、副牧師、伝道師、教会員のお支えで豊かなものになりますように祈ります。今日の御言葉を取り継ぐ遠藤牧師を強め、私たちの心を開いてください。今日の礼拝に高齢のため、また病のために出席できない方々を覚えて祈ります。その方々の上にも主の祝福とお守りが十分に与えられますように、そして 主が共にいてくださることを常に感じられますように聖霊の力をお与えください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。賛美歌2編の196番を歌います。聖書を朗読していただきます。新約聖書132ページルカによ る福音書12章の35から40節までと、旧約1145ページイザヤ書50章の 10から11節まで。聖書朗読の後、希望を持って待つという題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
聖書を朗読いたします。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が公園から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて このしもべたちを食事の席につかせ、そばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、目を覚ましているのを見慣れるしもべたちは幸いだ。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒がいつやってくるかをしていたら、自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。使徒の子を思いかけないときに来るからである。お前たちのうちにいるであろうか。主を恐れ、主のしもべの声に聞き従う者が、闇の中を歩くときも、光のないときも、主の皆に信頼し、その神を支えとする者が、見よ、お前たちはそれぞれ火を灯し、松明を掲げている。行け、自分の火の光に頼って、自分で燃やす松明によって、私の主がこのことをお前たちに定めた。お前たちは苦悩のうちに横たわるであろう。
クリスマスの前に、待つこと、あと一週間ですけれども、待つこと。で、私たちが、待つということを考えたときに、まあ、同じ時間でも、心の持ちを、まあ、その私たちのその状態によって随分、まあ、変わってくることが、あります。例えば、まあ、デートをするときはですね、待っていてもウキウキ待ってる。まあ、何年前かもうだいぶ忘れてしまいそうですけれども、ウキウキ。それから、イライラして、待つ。ご飯を頼んでもですね、例えば4人でご飯を食べに行って、3人分は、もう出てきている。で、どうぞどうぞ先にっていうけれども、待てど暮らせど自分の分がこう出てこない。そういう時にはイライラ、するわけです。で、先日、こんなことが、ありました。まあ、青年会の、方たちと一緒に、まあ、食事を、しに、私とそれかもう一人の方が、車を出して、くださいました。確か日曜日の、夜です。ちょうど1ヶ月前ですかね。で、その、時に、まあ、お腹が空いているので、まあ、できるだけ早く、まあ、ご飯が食べたい。ところが、私が車を降りるとですね、もう一人の方が困った顔をしてですね、先生ごめんと言ってるわけです。で、お腹が空いている私は、なんだろうと思ってですね、聞くと、鍵を車の中に入れた、エンジンをかけたまま、鍵を入れてしまったというふうに言ったわけですね。それで私はどんくさいやっちゃと思って、まあでも家が近かったので一緒に車で家まで行って、その鍵をまとってですね、まあどんくさいと思いながらもまあ仕方ないななんていう形で、こうご飯を食べる、まあ少しイライラしながら、でもまあ仕方がないかという形でご飯を食べました。そんな私がこの先週の水曜日聖書講座がですね、だいたい1学期ごとに終わったら。まあ、よく頑張りました。牧師の難しい、聖書講義をですね、よく皆さん、まあ、我慢してというか頑張って、終わりましたねということで、食事会に行きます。学期の終わりに、食事会。そして、少し今回は、電車か車で、行ける場所、少し遠いところに行こうということでした。で、先生、電車にしますか車にしますかと言われて、私は少しでもまあ帰ってからの時間を取りたいので、車にしましょうと言ったわけです。少しでも、帰りの時間を考えて、電車を待つよりは車で。ところが、私は今回、駐車場について、はい、着きましたね、ということで、バタンと鍵を閉めた途端ですね、中に鍵がかかっている。しかも、エンジンはかけっぱなしであることに気がついたわけです。1ヶ月前のどんくさいやっちゃというのがですね、我が身に降りかかるとはまさか思わず。しかし、幸いだったのは、財布と携帯電話、その中には、ちゃんと緊急の 電話番号がですね、入っていたので、まあ、20分ほど、待って、まあ、解決したわけです。でも、皆さんと一緒にレストランに入って、お茶を飲みながら、気が気でなく、待っているんだけども、まだか、まだかという、そういう、イライラしたのを、思い出しました。客観的に見れば、鍵を、まあ、忘れてですね、その、中に入れたまま、出ていってしまう。同じことなんですが、しかし、自分が待つ身であるか、それとも自分が待たせる身であるか、まあ、その立場が違うことで、同じ時間の経過とかですね、いろんなことが全く、違うという経験を、しました。私たちはどうでしょう？自分たちが、待っているとき、イライラすること、当然あると思いますけれども、逆に、待たせる身になっていることもある、そんなことを考えたことが、あるでしょうか。私たちがイライラする、まあ、一つの原因、それは過去に待ったのにうまくいかなかった経験があるからではないでしょうか。待っているのに来るはずの人が来ないという経験が重なると、待ってももう来ないんじゃないか、それから、待っていた人は自分が思っていたような人ではなかった。これは実はイエスの弟子たちがメシアが来ることをずっと待ち望んでいた。しかしイエスは十字架への道のりの時に弟子たちの期待とは全く違うような歩みをなしました。弟子たちの多くはイエスから離れ、自分が待っていた人とはあまりにも違う、その姿に失望してしまった。そんなことがありました。ですから私たちはどういう心持ちで待つのか。来た人は期待からかけ離れている。いや、しかし、この人は必ず神様の御心によって変身する。まあ、そんな希望を持って待つことができるのか。そのようなことが聖書の中にも書かれています。ルカによる福音書、今日の聖書の箇所を見ていきましょう。ここには、待つ者の、ま、心得とも言えるような内容が書かれています。35節には、腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。40節には、あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからであると。ま、主人と、そしてしもべの関係、そこで、主人が帰ってくるのを待つしもべの様子が書かれています。そして常に腰に帯を締めておきなさい。まあ、常に準備をしておきなさい。なぜなら突然やってくるからということが、まあ、大まかな意図でしょう。腰に帯を締めるというのは、当時は戦闘態勢に入るということを意味していました。男性の場合、まあ、今の男性、まあ、みんながみんなではないと思いますけれども、まあ、ベルトを締めて寝ようという感じでしょう。かつて男性は外に出れば7人の敵がいると言われました。でも家ではまあ捨ててこ、ズボンを脱いでですね、捨ててこで構わないという。これは家の中ではそんな7人の敵を心配しなくてもいい。安心して家で寝て、安心して自分のまんまであるがままでいいということで、まあ、捨ててこというのが、かつて、言われました。でも家の中でもベルトをしておけ、もしくは寝ている時もです。寝ている時も自分のベルトを締めて、もし主人が来たらすぐに飛び起きてすぐに働ける格好で寝ていなさいという、まあ、それだけ急な到来にあなたたちは備えなさい、しもべであるあなたたちは備えなさいという。聖書はその私たちの備え、待つ者の心得としてしっかりと備えなさいと語っています。今から15年ほど前にアメリカの病院でチャプレン、牧師の、病床の牧師の訓練をしていた時、オンコールという日がありました。まあ今だったら携帯電話、その何かがあれば呼び出しを受けるという役割でした。でも今思い出しても、こう汗が出るというか、もうその日は、 寝ていても気が気でない。もし電話があったらどうしよう。しかも、英語ですから、もし仮にこう呼ばれていってもですね、言葉が全然通じないと。お前なんか来ても仕方がないから別のやつを呼べと。そういうことで断られたらどうしようとか、いろんなこう不安が、こうどんどん湧き上がってきてですね、寝ていてもこう気が気ではない。自分が呼ばれたらどうしよう、そして呼ばれた時にうまくいかなかったらどうしようということで、こう気が、まあ、休まらなかったことを思い出しました。月に1回から2回でしたけれども、これが毎日だったら体が持たないなというふうに感じたことを思い出しました。でも聖書は月に1回2回ではなくて、常に準備をしておきなさい、主人は突然来るからと語っています。なかなか実はこれは厳しい言葉であります。年に1回私たちはこうして共に待つ時を持ちます。しかしこれが毎日だったらどうなのか。聖書はもう一つこの待つ者への心得の中で、灯火という言葉を使っています。ルカによる福音書では灯火は暗闇の中で、当時は今のように明かりがありませんから、暗闇の中で主人が帰ってきた時に主人を間違わずに見分けるために灯火を灯し、そんな役割をしています。同じ、暗闇の中の光ということがもう一つの聖書、イザヤ書にも書かれています。イザヤ書をご覧ください。イザヤ書は、人々に、かなり厳しい警告の言葉です。お前たちのうちにいるであろうか、10節。主を恐れ、主のしもべの声に聞き従う者が、闇の中を歩くときも、光のないときも、主の御名に信頼し、その神を支えとする者が、この先に言葉を補うとすれば、いや、私の目にはそういうものは見えないと。お前たちのうちにいるであろうか、いや、私の目にはそんなものは見ることができない、という言葉を補って読むとわかるかと思います。すなわち、このイザヤが描き出す神様は、闇の中を歩くとき、光のないとき、主を信頼して、それを支えとする者がいないということ。その当時の人々がどうしていたのかということが、11節。お前たちはそれぞれ火を灯し、松明を掲げている。行け、自分の火の光に頼って、自分で燃やす松明によって。私の手がこのことをお前たちに定めた。お前たちは苦悩のうちに横たわるであろうと。暗闇の中で神に従う者がいない。そして、じゃあその目の前にいる人たちがどうしているか。自分たちの灯火を灯している。松明を掲げている。自分の灯す松明の光を頼って、歩んでいる。しかしその先には苦悩が待っている。すなわち自分の手近な、自分の住んでいるところ、自分が歩いているそのすぐそばは自分の松明で見ることができる。しかし本当に神様が求めていらっしゃるその行き先、目標、私たちが本来歩くべきその道のりの先を、残念ながら自分の灯火に頼ることで、自分の灯火が明るすぎて遠くの小さな光、神様が私たちに示してくださるその光が見えなくなっている。だからどこに行っていいのかわからない。どういう歩みをしていいのかわからないから、その歩みは苦悩のまま終わる。お前たちのうちにいるだろうか。主のしもべの声に聞き従う者が、闇の中を歩くときも、光のないときも。イザヤは、自分の光に頼る人々に対して、そうであってはいけない。神の警告としては、闇の中を歩くときも、 神を信頼し、光がない時も神により頼って生きよ。そうでなく自分の松明を自分の身近なところだけ照らす。そのような歩みは苦しみが待っている。イザヤ書をはじめ旧約聖書の中で用いられる松という言葉、これは引き伸ばすとか無理によじるという意味があるそうです。そこから伏して待つ、待ち望むという意味で用いられます。ですからただ待っている、ぼーっとして待つという意味合いではなくて、耐え忍んで、その待つという行動にはですね、かなり無理があるというか、自分が無理をするとか、耐えて苦しんで身をよじってという、そういうそれでもなおも待つという、そういう意味があるそうです。詩編の40編には耐え忍んで主を待ち望むという言葉がありますけれども、待つということはただぼーっと待つのではなくて、耐え忍んで待つ。ですから暗闇、絶望であったり、読みを表す時もありますけれども、その暗闇の中で私たちは耐え忍んで待つ。そしてその待つという言葉の中には、実は希望するという意味が込められている。聖書の言葉を調べていくと、待つという言葉にはほぼ同じ意味として希望するという言葉の意味があるそうです。ですから耐え忍んで待つんだけれども、しかしその先には必ず何か希望がある。暗闇はずっと続くのではないこと、必ず私たちが耐え忍んで待ったその先には、闇の中に本当にかすかかもしれないけれども本当の光が差し込む。だからその光をしっかりと待ちなさい。そうでなければ私たちの歩みは苦難の連続となってしまう。そのようにイザヤは語っています。ルカによる福音書に戻っていきたいと思います。その待ち望む、耐え忍んで待つ、またルカによる福音書は冒頭に紹介しましたように、突然来ることを目を覚まして待っている。常にこの待つということは、あたかも私たちが待つ、それだけのように考えられます。しかし今日のこのルカによる福音書の真ん中のところには、私たちだけが待っているのではないということが示されています。37節、主人が帰ってきたとき目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。冒頭は帯を締め、灯火を灯して待ちなさい、あなたたちが待ちなさいという言葉です。しかし主人が帰ってきたとき、今度は主人の方が帯を締めて、そして待っていたしもべをねぎらっていてくださる。私たちは自分たちが待つ、待ってもなかなか来ない、もしくは期待した人が来ない、そういうことを、愚痴を言うことがたくさんあります。しかしここには、実は主人の方が待っていてくれた、そして主人が私たちのその労をねぎらって祝宴を開いてくださる。この祝宴、この主人の、食事のことは、実はイザヤ書の25章6節のところに、万軍の主がこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。神様の祝宴というものが行われる。そしてその祝宴の言葉の後に、見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。祝宴の席に招かれて初めて この方こそが私たちの主である、救い主であるということに気づく、その様がイザヤ書に書かれています。そして、ルカによる福音書は、私たちが目を覚まして待っているのであれば、主人は必ず帰ってきてくれ、そしてその待っている私たちの労をねぎらってくださる。そしてルカによる福音書が示しているのは、私たちだけが待っているのではないということ。先ほど歌いました賛美歌の196番、この歌に出会った時も不思議な感覚がしました。救い主は待っておられる、お迎えしなさいと。折り返しのところでは、今まで主は待たれ、今も主はあなた方が心の戸を開くのを待っておられる。いつも私たちは、私は少なくとも自分が神様を待つ、自分が救い主を待つ、俺が待つんだという、そういう感じ。冒頭の話で言えば、いつも他の人が自分を待たせる、そんな傲慢な立場にあったことをすごく思い知らされました。今日の聖書と、そしてこの賛美歌は、本当にあなただけが待っているのか、本当にお前だけが待っているのか、そうではない、主人は帰ってきて、しもべたちをもてなす用意をして帰ってくる、その準備をしていてくださる。ですから、ある意味救いの祝宴が整うのを主が待ってくださる、その祝宴の呼びかけ、招きを、起きていて待っていなさい。神が必ず私たちを救いの食卓、救いの祝宴に招いてくださる、それをしっかりと私たちは目を覚まして待っていなさい。そして私たちだけが待っているのではなくて、その救いの完成のために主は今も働いておられる。希望を持って待ち望む、主を待ち望むということ、過去にもし良いことがあったとすれば、私たちはその記憶の中から、待っていれば必ずいいことがある、私たちが知っているのは、2000年ほど前に神様が御子を罪人の救いのために与えてくださった、その人々は決していい民ではありませんでした。むしろ神様の言うことを聞けない民でした。罪人と呼ばれた人たち、人を殺したり傷つけたりしたその人たちのところに、神様がわざわざ救い主を私たちのところに使わせてくださいました。2000年を経た私たちもまた、その御子がもう一度私たちのところに来て救いを完成させるのを待っているわけです。ですから、たとえ私たちの今が暗闇の中であったとしても、イザヤが歌うように、暗闇の中で自分の希望を見失っている歩みであったとしても、自分の松明を灯して自分の力により頼むだけで歩むものにはなってはいけない。たとえ暗闇の中であっても、実は見えないけれども、隣に救いを待って、共に待っている友がいること、また主も私たち一人一人が本当に心を整え、祈りを共にし、主の救いを待つ私たちが揃った時に、その救いが完成する。今年は私にとってはワクワクするアドベントです。二人の受洗志願者が与えられました。多分3年ぶりぐらいだと思いますけれども、少しドキドキ、うまく信仰告白が言葉にできるだろうか、土曜日、金曜日かな、一緒にしましたけれども、本当に素晴らしい二人の信仰の思いがあるわけですけれども、これを言葉にする作業はとても大変ですけれども、これがうまく言葉にできるかなという、少しドキドキと同時に、 過去の生産式と、そしてその愛さんの喜びを思い起こすと、やはりワクワクする。あの受洗の洗礼式の喜び、その洗礼を受ける人の本当に輝いている様をこの一週間待ち望み、そして皆さんと共に祈りを合わせて希望を持って待ちたいと願っています。お祈りします。神様、聖書にはあなたを待つ者の心へのようなもの、そしてまた実は私たちだけが待っているのではなくて、あなたもまた私たちのその準備が整うのを待っているその主人の姿が描かれています。神様、どうかアドベントのこの時に私たちが本当に心を合わせて、祈りを合わせて、主イエスキリストが私たちのところに与えられたこと、その喜びをもう一度私たちがかみしめ、また同時に再びあなたが救いの完成のために来られることをしっかりと待ち望むものとなさしめてください。また次のクリスマスには二人の新しい受洗の志願者を迎えようとしております。私たちが洗礼を受けた者は、自らが洗礼を受けるその前の不安や様々な気持ちを思い起こし、私たちもまた共に祈る者として待ち続けることができますように導いてください。来たるクリスマスの礼拝に、私たちがその喜びを共に分かち合うものとなさしめてください。そして仮に私たちの今が暗闇の中であったとしても、あなたが必ず私たちに救いを与えてくださる、その希望の光を私たちが待ち望むものとなさしめてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌94番を歌います。 感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
ご祭典の主なる神様、優る一週間のお恵みを感謝いたします。本日の礼拝に集いました私たち、またそれぞれの場にあって祈りを持ってこの時を共にしておられるお一人お一人の上に、神様からの豊かなお導きがありますように。ここに捧げました捧げ物を清めて御用のために用いてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
宗法に基づきまして牧会報告をいたします。
信頼者の紹介をしたいと思いますので、その場で、立って、お顔を見せていただきたいと思います。まず、チェヨンスンさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、土肥恵子さんです。土肥さんはDC キリスト教教育主事の資格をお持ちで、近隣に住んでいらっしゃるということで、これからぜひ教会でですね、良き、交わりをしたいと思っていますので、またありがとうございます。それで、下の2人のお子さんも、地下室の方にいらっしゃいますので、また良き交わりをよろしくお願いします。
では宗法に従いましてご報告いたします。本日の集会はコーヒーアワー聖歌隊練習 CS 教師会が午後1時から、大阪教区順位安修礼式が3時に、そして受洗準備会が午後4時、幽霊杯が午後7時からとなっております。今週の集会は高野原中央病院クリスマス会15日水曜日午後7時、ひまわりグループクリスマス会が16日木曜日午前9時、街道清掃は17日金曜日、ここに書いてある方々どうぞよろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定ですが、17日金曜日午後が面会日にあたっております。次週主日の礼拝は聖餐礼拝、クリスマス聖餐礼拝になっております。12月19日午前10時半からです。その時礼拝の中で洗礼式を執り行います。そしてその礼拝の後、受洗者歓迎一品も持ち寄り愛参会をいたしますので、いつもより少し 気張って多めにお願いいたします。そしてまたメニューお決まりの方は、掲示板がございますので記入してください。会費はお一人大人お一人300円ですので、どなたでもご参加くださいますようにお願いいたします。集会行事の予定ですが、 CS 子どもクリスマス12月23日木曜日午後1時クリスマスイブ初夏賛美礼拝が12月24日金曜日7時半から裏に参りまして、大掃除が12月26日礼拝後、新年聖餐礼拝は2011年1月2日にございます。先生の方からちょっと役員会の報告をしていただきます。
はいはい、その下の役員会報告をご覧ください。主なものは読んでいただければと思いますけれども、4番のところに2月の全体会で聖餐式についての発題をすることを企画しておりますので、ぜひ覚えて集まっていただければと思います。それからそこに書いていませんけれども、役員選出規定について継続審議となっていますが、1月に議案として承認した後、1月末に臨時総会を開く、その段取りで今準備を進めています。たくさんの方が全体会に参加してくださって、本当に素晴らしい意見をいただいて、役員会でもそのことを取り上げ話し合っておりますので、手法には載っていませんけれども、その準備を進めていることで覚えて祈り合わせていただければと思います。以上です。
では恒例のグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶とお名前を交換してください。正英541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。